皆様、おはようございます。クーラです。本日はですね、9月の22日、日曜日でございます。明日がですね、秋分の日ということで、はい。すっかりですね、秋も深まってきたなぁと思いきやですね、意外と暑い日もあったりしてですね、なかなか困っちゃう感じですね。残暑っていうんですかね、残暑が厳しいという感じではないんですけどね。すっかり秋っぽい空気なんだけども、でもちょっと気温が高いみたいな日が続いておりますが、皆さんのところはどうでしょうかね。体調とかは大丈夫でしょうか。季節の変わり目はですね、体調が優れないという人がですね、ツイッターとかでもですね、会社とかでもですね、増えてきますので、お気をつけください。今日、この日程で言うとそう、やっぱホットな話題はこれでしょう。東京ゲームショーが、開催されてますね。多分今日までだったと思います。ちょっと詳しく知らんのですが、はい、今日までだったと思います。ですね、東京ゲームショー、毎年ですね、E3 と東京ゲームショーっていうのが、ゲームの祭典としてですね、よくニュースになっておりますけども、今年もですね、ポツポツと、いろんなニュースが回っておりまして、今後がより楽しみになってきたなというところでございます。ちゃんとですね、調べて、特集もしてみたいんですけども、まだちゃんと調べてなくてですね、ちょっとコスプレ画像とかを見たりしてはいたんですけども、肝心のですね、ゲームの方は、まあ、ちょっとぐらいしか見てないと、何をやってるんだ、クーラ君というところなんですけどね。まあ、そういうのもですね、今週はですね、噂のあれを始めてしまいまして、まあ、本編でもその話をしようと思うんですけどもね、それとちょっと外れたところでですね、もう一つ、流行ってるものがありましたね。固有名詞出してないとふわふわな感じになりますけどね。ちなみに今週やってるのはモンハンでございます。先週ですね、なんだかんだ言ってやろうかな、やらないかな、なんてことを言いましたけども、結局その日のうちに買いましてね、それ以降ずっとやっております。そのことを本編で話しますけども、もう一つですね、話題のこれもちょっとやっております。クッキーとね、いろんなところで情報出てましたけども、クッキーと一体何なんだと、クッキーがどうしたんだと思ったらね、クッキークリッカーっていうですね、クリックするブラウザーゲーム、クリックするブラウザーゲームがですね、出ておりまして、まあ、出ておりましてっていうか、なんていうか流行っておりましてね、あ、なんだよこれはと、クッキーババア、クッキーババアっていう字がで、待っておりましてね、どういうことなんだろうと思ってやってみたらですね、すっかり、ハマるじゃないんですけどね、なぜかやっちゃうんですよね。まあ、はい、ブラウザ立ち上げながらやってるんですけども、まあ、単純なクリックゲームです。で、いくつかクリックするとですね、まあ、なんか、いろんなアイテムをですね、ゲットできるようになって、アイテムをゲットすると、クリックを自分でしなくても自動的にクリックしてくれるよっていうアイテムが増えてくるんですね。で、その自動的にクリックしてくれるアイテムも、こう、ランクがありまして、よりいいアイテムをゲットすると、どんどんクリックする数が増えていくんですね。で、その数が、だんだんこう、天文学的数字にですね、なってくるわけですよ。その過程がですね、なぜか面白い、なぜか流行ってしまっているっていうところみたいです。最終的にはですね、最初はクリックしてくれる指、カーソルをですね、変えるんですけど、だんだんこう、グランマ、おばあちゃんがですね、クッキーを焼いてくれるようになったりとかですね、なぜかクッキーが発掘されるファーム、なんだ、ファーミングだから、発掘される場所がですね、見つかったりとか、違う、発掘じゃないか、ファーミングだから、なぜかクッキーができる土地がですね、できたりですね、工場、クッキー生産工場ができたりですね、最終的にはなぜか反重力装置まで使ってですね、クッキーを作り始めるという不思議なゲームなんですけども、ぜひ気になった方はですね、やってみてください。労力自体は別に大したことないので、空いた時間にですね、ブラウザを立ち上げてポツポツとやればいい感じでございます。そんな感じでですね、今もですね、立ち上げてるんですけど、反重力装置を変えるようになったぐらいですね、今ね。で、あまりに、ね、台風の来た3連休の最終日あたりにですね、爆発的にヒットしてですね、制作者さんはアメリカの方なんですけどね、なぜか日本でも大流行りしてるよ、ったくこんなんだったらばあちゃんじゃなくてもっと美少女をヒロインにすればよかったぜ、みたいなことをですね、言ってて、ああ、やっぱそういう認識なんだなと思ったりした、今週でございました。 いやー、あのですね、まあ、今回その流行っているものに飛びついてしまったわけですけどね、しばらく前はパズドラとか、最近はずっと続いてますカンコレですね、艦隊コレクションとか、で、今回のクッキークリッカーに、まあ、モンハンはもともと人気でしたっていうのもあるんですけどね、この辺も、うん、言ってみればね、どれもなぜ流行っているのか不思議なものたちばっかりですよね、特にクッキークリッカーなんてね、本当になぜって言われたら、うん、なぜこれなのかっていうのはわからないんですよね。なんかパズドラの社長さんだか、あとはどっかのジャーナリストさんだかがなぜ流行るのかっていうのを調べたら、やっぱりわからないねっていうことを言っててですね、やっぱそうなんだよなぁと思ったりとか、まあ、そんな感じでですね、そのあたりのこういうなんだ流行はどうやって生まれるのかみたいな話をですね、サロンドロンドンでしてみたいなぁなんて思った今週でございました。そんな感じでですね、本編は今クッキークリッカーの話をしましたが、もう一つやってましたモンハンの話をですねしようと思います。そしてもう一つですね、ちょっと私事なんですけどね、ちょっと自分がですね、丸々を発症っていうのかな、ちょっとですね今病院に行きましてね、薬を飲んだりしているんですけども、まあその話をですねしてみようと思います。それでは本編行ってみましょう。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオ、ぼっちら。パーソナリティのクーラかけるさんです。ぼっちらは、ゲーム、アニメ、本などなど、何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いいたします。そんな感じでですね、今回も始まりました。ぼっちらでございますけども、まあ、すっかりですね、ラジオの方にハマっちゃってるっていうところはですね、まあ、それはそれでいいんですけどね。今回ですね、一週間、モンハンをやっておりますよ。ちょうど先週の土曜に買ったから、ちょうど一週間ですね、やりました。いやー。まあ、最初ね、皆さんどうでしょうね。モンハンやってる人結構多いとは思うんですけども、まあ、それでもね、ゲームに普段触れてない人とかですね、PSP 持ってなかったとか、まあ、いろんな人がいると思いますので、もちろんやっていないという人も多いんでしょう。で、自分もですね、なんかこう、モンハン流行ってるなと。やってる人多いなとはもちろん思ってましたけども、それでも、まあ、あくまでね、一ゲームですから、やってない人の方がきっと多いんでしょう。そんな感じでですね、今回、モンハン自分も初めて触ったということで、まあ、ちょっとしたシステムとかね、こういうゲームなんだよっていうところから話してみようかと思います。ですね、モンスターハンターというですね、ゲームの名前の通りですね、モンスターをですね、狩りに行くゲームでございます。マックス4人でですね、モンスターを狩りに行って、で、その途中にいるモンスターとか、虫とか、植物とか、あとは、なんだ、石とかですね。いろんなものをこう発掘採取したり、モンスターからですね、モンスターのこう、皮とか、角とか、触覚とか、まあ、牙とか、いろんなものをですね、モンスターを倒すとゲットできたりするんですね。で、そうすると、まあ、一回狩りに行ってなんかアイテムを持ってくるとですね、またそのアイテムで防具とか、武器をですね、作ることができたりするんですね。で、そういうのを繰り返してですね、いろんな装備とか、増やして、まあ、いろんなですね、いろんな楽しみ方のある、ゲームでございます。モンスターハンター、今回は4ですね。ハードは、Nintendo 3DS でございます。またですね、3DS、前は、モンハン 2G が大流行りして、ちょっと社会問題にもなったあのあたりででもですね、PSP で出ていたんですけども、今回ですね、しばらく前から任天堂ハードに移るよってことで移っておりますけども、まあ、3DS、いいよ悪いよっていう問題はありますけども、でも中身はあくまでモンハンですからね、自分は初モンハン 3DS でやってますけども、十分楽しんでおります。ターゲットカメラが便利だとかね、いろんな話ありますけども、まあ、うん。そんな抜きにしてですね、単純に面白いので、自分は楽しんでおります。ねえ、先週ですね、まあ、こんな感じで紹介なんですけど、先週ですね、ね、まあ自分も、甘の、噛むとこじゃないけどね、甘の弱ですから、モンハンね、周りがやるやる、俺もやるぞ、よ、人から行こうぜって言ってるとですね、うん、俺はいいやってなりがちなんですけども。でもまあ、ね、さすがに、ね、ちょっとこう、 面白そうだなっていう気持ちの方が強くなってまいりましてね、先週、迷いはしていましたが、かなりね、買う側に動いていたんですけども。まあ、ちょっとですね、ゲーセン常連さんにやろうぜって言われたらね、もうコロッとこう、あ、じゃあ買ってきますって感じで、近くのゲオに行ってですね、行ってみたら、ないかもなとも思いつつ行ったらですね、十分在庫もありまして、よかったですね。で、買いに行ったらですね、レジでですね、どうです？拡張パッドとか攻略本とかって言われたんですけどね、うん。まあまあいいですいいですと、拡張パッドもともとやってたわけでもないですしみたいな感じで断って、まあとりあえず買って帰ったんですけどね。で、なかなか、あ、はあはあ、こういう感じなのかと思いながらもですね、ちょっとですね、思ったよりもっさりしてるというかね、あくまでアクションゲームとして楽しんでいたらですね、こう動きは比較的遅めだし、ジャンプでね、こうぴょんぴょん行って高速移動とかもなかなかできないし、そうかそうか、こういうゲームスピードなんだなぁと思いながらね、最初は思ってたんですけども、だんだんですね、周りの話を聞いてるとですね、あ、ここもちょっとこうやればいいのかとかですね、あ、ここもこういう技術があるのか、こういうテクニックがあるのかっていうのをちょっとずつ知っていくとですね、あ、自分全然わかってないなと。モンハンね、まあ、ちょっと始めてみたけども、まあちょっと触ったけどっていうぐらいじゃ全然わかんないなと。このゲームの奥深さは。ちょっとこれはね、本腰入れてやってみようかなと。ちょっとちゃんとね、椅子を用意して、脇にですね、お茶も用意してですね、ちょっと本腰入れてやってみようかなってことで、店員さんにはですね、断ったですね、攻略本は、もう一回その店に行ってですね、攻略本買いに行きまして、V ジャンプから発売されてるですね、ウルトラエボリューションブックってやつですね、1200円でございます。なかなかですね、厚い情報量とかですね、厚さの割には1200円安くてですね、自分は結構満足だったんですけども、これがですね、いいんですよ。なかなかですね、いいものを見せてもらいました。ですね、自分はあんまり攻略本とか攻略サイトをそんなに見ないんですよ。そんなに見ない。まあそのゲーム自体をですね、なんだろうな、遊び倒してやろうって思うことがあんまりなくてですね。まあほどほどに楽しんで、あこれハマりそうだなとか時間あるなっていう時にこう。本腰入れてやるって感じなんですけどね。そういうわけで、なかなか、発売日と同時に攻略本買ってっていうことが少なかったんですけども。今回はですね、これはちょっと奥深いぞと、ちょっと知識も足りないし、攻略本でも買ってやってやるかとなった次第でございますよ。で、買ってみたらですね、これがまた情報量多くてですね、あ、そういうシステムなのねとか、あ、ここは、こういうアイテムここで出んのかとか、もう便利でですね、重宝しておりますね。で、そんな中でですね、装備っていうのがあります。さっきも言いましたが、モンスターを狩りに行くゲームなんですけども、そこで採取したもの、ゲットしたものをですね、装備とか武器に回せるんでございますよ。で、いろんな組み合わせがあってですね、このモンスターから取れるこのアイテムから、こういう装備が取れる、できるよと。で、こっちのモンスターだとこういう装備ができるよっていうのがあるんですね。で、そうなってくるとですね、モンスターがもう何せたくさんいますから、装備もですね、何せたくさんあるわけですよ。でも本当に、攻略本でもですね、結構何割ぐらいでしょうね。1割から 1.5 割ぐらいのページを割いてですね、装飾品、装備のですね、図解をしてあるわけですよ。これ見てるとですね、いいんですよね。こう眺めてね、あ、これ、こういう、この見た目、派手だな。あ、でも派手だけどなんか強えなとか。あれ、これ地味だけど、ここがやたらいいなとか。いろいろあってですね。で、ちなみに最初キャラをですね、性別選んでできるんですけどね。最初にですね、どっちにしようかななんて話してたらですね。全体の、7割から8割ぐらいは女の子でやるよっていう話を聞いてですね。あ、はいはい、やりますと。もうね、一回折れてしまった天の弱精神はですね、もう一回折れたらもうグズグズでございますから、流行に流されていきますよということで、女の子を選んでですね。で、あと、武器防具とかもですね、武器防具じゃないか。武器もですね、遠距離タイプと近距離タイプ、二つに分かれてましてね、剣士タイプとガンナータイプって呼んでるんですけどね、前後がおおよそ分かれておりまして、で、まあ、最初ね、 慣れてきたらガンナータイプ遠距離でですね援護するのもうまくいくけども、まあ最初初めてだったら剣士タイプがいいでしょうということで、はあはいはいはいわかりました、そうですねっていう感じで、まあ自分も別に特に希望とかもなかったので、とりあえず攻撃、剣士側にですね行ってみました。いろんな武器、剣士側でもですね近距離武器も随分たくさんありまして、いくつだろうな、結構ありましてね。で、どれもいろんな聞いたことのある、ハンマーとかですね、体験とかですね、聞いたことのあるフレーズはあったんですけども、今作からですね、さらに新しい武器、総中棍と、チャージアックスだったかな、はい、っていうのがありましてね、総中棍っていうのがですね、気になりまして、字で言うとですね、操る虫の棍棒ですね。操る虫の棍棒で、総中棍。で、まぁ、棍棒なんですけどね、なかなかこれも歯がついててですね、斬撃、切り落としタイプのですね、武器なんですよね。これが、この辺のなかなか、ちょっとこう、新しく出てきた武器だし、なんかいろいろできちゃうよっていう、この色物感、そのあたりでですね、やっとこう、天の弱精神がですね、発揮されました。よし、総中棍でやってみようってことで、始めてみましたらですね、そっちこ強いんですわ。強い。最初ですね、ちょくちょく切って、まあ、そっちはまあ本編じゃなくてね、ちょくちょく切るけど、他のいろんなアクション、ジャンプできるよとかいうアクションで撃っていく武器かと思いきやですね、結構ガチでですね、強い武器でございまして、まあ初めてね、モンハンやってる身としてはですね、スムーズに、進めてですね、重宝しております。他にはですね、まあ、メインどころガードができるっていう意味でですね、体験を、買い進めてはいるんですけども、まあメインは総中棍っていう感じですかね。体験で総中棍で、あとはですね、シールドできるっていう意味でランスをですね、使ってみたいんですよね。ちょっと渋いんですけどね、ランス。シールドしながらついたりですね、走ってついたりですね、その辺がですね、かっこよく、やっている動画を見て以来ですね、ランス気になってるんですよね。もう少し慣れたらですね、ランスも育ててみようと思います。そんな感じでですね、攻略本を見てるとですね、夢が膨らんでくるわけですけども。でもね、でもまだそこまで、まあまあね、武器の種類決めたりとか、まあ多少いろんな装備あるんだな、ぐらいに思ってたんですよ。でもまあ、あくまでやることは狩りに行くことですし、あくまでアクション的にはこう、ちょっとこう、もっさりしてるというか、まあこういうもんだよな、時間かかるよな、ぐらいの気持ちだったんですよ。ね。でもどれぐらいだったかな、2日か3日したぐらい、ね、ぐらいの時に、まあこんなもんだよなって、まあ確かに楽しいけどこんなもんだよなって楽しんでたら、装備の話になったんですよ。ね、まあいろんな装備あるよね。最初ジャギーなんとかっていう、ジャギー装備にしてたんですよね。なかなかバランスが良くて、剣士には最初入門でいいよっていうことでジャギー装備してたんですけども。じゃあ、次そろそろね、次の装備を買おうかなってことで、調べてたんですよ。で、まあ、ページめくるとですね、こう、可愛い装備からですね、かっこいい装備からですね、ごつい装備までですね、いろんな装備があってですね、まあ、それぞれいろんな特徴はあるんですけども、ちょっとですね、どれもいいところはあるし、どれも悪いところあるのでね、まあ、あんまり迷っててもしょうがないなってことで、直感的にですね、あ、これ可愛いということでですね、フルフル装備っていうのを使っております。ですね、フルフルっていうですね、電気を使う、なんかですね、深海魚みたいなモンスターがいるんですけどね。はい、見れば多分わかると思います。その装備がですね、なかなかこう、なんて言うんですか?ふんわりしてですね、可愛いんですよ。可愛いんですね。でもちょっと頭だけね、頭だけちょっとごついんでね、頭だけ別の、装備にしております。ウルクっていうですね、うさぎさんの敵で出てくるんですけどね、その装備の頭をですね、使っております。さすがうさぎさんということでですね、頭がこう、垂れ下がったうさぎ耳みたいなですね、帽子をかぶっててですね、これもまた可愛いんですよね。で、両方白で統一しておりますので、意外とこう、なんだ?組み合わせてもよく合うんですよね。よく合う。うん。というわけでですね、今は、頭以外がフルフルで頭がウルクっていうのでですね、やっております。で、これね、ちょっと見てたんですよ。装備って5つ頭、腕、胴、腰、足の5つあるんですけどね。 それぞれにですね、スキルポイントっていうのが振られているんですよ。スキルポイント。まあ、例えばですね、電気に強いよとかですね、回復量が増えるよとかですね、それぞれなんかいろんな特徴が、のポイントがあるんですね。で、それを、例えばフルフル装備、5つともフルフルで統一するとですね、そのスキルポイントがピシッとマッチしてですね、例えばフルフル装備だと、雷に強いのかな？雷攻撃が上がるのかな？はい、雷攻撃が上がったり、あとは回復量っていうスキルもですね、ついたりするんですけども、バッとしかし。一つですね、変えると、さっき言ったようにですね、この5つのうち1つどれか取り替えちゃうと、このスキルがですね、外れちゃうんですね。ポイント制でスキル、例えば10ポイント貯まるとスキル発動とかなるんですけども、頭を例えば外すと9ポイントです。スキル外れますって感じでですね。せっかくフルフルでほぼ統一してるのに意味がないっていうことになっちゃうんですよね。なんだ。じゃあほんと、完全この装備ね、見た目そのままじゃんと。この見た目を、なんだ？頭から足まで5つ分かれてるのに、結局5つ揃えなきゃいけないのかと思ったんですね。ちょっとこう萎えそうになったんですよ。ただ、あれあれ？この装備にはですね、何かスロットっていうものがついてるんですよ。まあスロット、つまりはめ込める場所ってことですね。スロットがついててですね、そこにですね、玉っていうものをですね、はめられるんですよ。なんとか玉、なんとか玉、体力玉とかですね、いろんな玉をはめられるんですね。で、これをはめるとですね、なんとスキルポイントを増減させることができるんですよ。だんだん複雑になってまいりましたけどね。頭から足までぴったり揃えるとスキル発動するんですけど、一個でも外れるとスキル発動しない。でもですね、この、弾を使うとですね、スキルポイントを振り分けることができるので、例えば10ポイントで発動なのに9ポイントしかないってなったらですね、その、プラス1ポイントする弾をはめるとですね、うまくこう発動するんですね、スキルがね。そんな感じで、装備、ね、見た目でこう装備決めるんだけども、装備をちょっとこうね、変則的なものにしても、弾を使えばですね、ある程度うまくいくと。このあたりでですね、そうかと。全部統一しなくても、こうやってうまくバランス取ってるのね、モンハンさんとカプコンさんよくやるわって、この瞬間ですね、自分の頭の上に、ね、どこかこう疑問のハテナ、クエスチョンマークがね、浮いていたんですけども、この装備と弾の関係を発見したらですね、突然、エクスクラメーションマーク、びっくりマークに変わりましてね。ピキンと、メタルギアソリッドでですね、スネークを発見して、そのままもうスネークを倒しに行っちゃうぐらいのですね、もう実際倒しちゃったぐらいのテンションになりましてね。いやー、面白い。モンハン、ここでですね、面白さに開眼してしまいまして。じゃあ、この装備を集めるため、この装備可愛いな。じゃあ、この装備集めよう。じゃあ、この装備集めるには、このモンスターを倒せばいいんだな。よしよし、このモンスター行こうぜって言って行ってね。さらに、じゃあ、弾を集めるためには、この草が必要だとか、これが必要だっていうのがあるんですね。で、じゃあ、それを取りに行こうって言ったりですね。さらにですね、弾とか他にもですね、石とか、ご石、ご石っていうのかな。ペンダントみたいなアクセサリーが付けられるんですけども、それもですね、ランダムで出てくるのでね、まあ何回も行った方がいいとかですね、あとお守りとかですね、いろんな要素がありまして、これも欲しい、自分こういうのがいいから、じゃあそのためにこいつを倒しに行こうとかですね、じゃあ、オンラインでね、そいつ倒しに行くには、一人だとちょっと辛いなと、4人いると心強いよねってことでですね、友達、フレンドをですね、呼んでやったりとかですね、こうやって人は、ハマっていくんだなと思いつつも、これ楽しいってやりながら、この一週間過ごしてまいりました。いやー、そうかと。これ、モンハンの面白さが分かった。モンハンの面白さが分かったっていうのもあるんですけども、自分自身もですね、ずいぶん久しぶりの感覚で、いろんなことをですね、面白いなとか、楽しいなと思いながらいろんなことやってますけども、久しぶりに、頭の上のハテナがですね、びっくりマークにいきなり変わるこの体験をしましてね、模擬さんだったらアハ体験とか言うんでしょうね。他にもこう、分かったっていう体験、そういう感じでですね、いい体験しましてね、すっかりですね、今ではこう、ハマっちゃっておりますね、モンハンでございます。いやー、この体験ね、で、一回この、分かった面白いって気づく、この体験をするとですね、急にこう、 いろんな視野が広がってくるんですよね。さっきも言いましたけどね、属性とか弾、石、お守りとかですね、武器の属性とかですね、武器の組み合わせ、モンスターの倒し方とかですね、いろんなものがですね、ああ、そうか、うまくできてるなっていうのがですね、見えてきまして。で、いや、結論はですね、いやー、モンハンさん、お見事なゲームでございますと。もうですね、認めざるを得ませんね。いやいやいや、これはみんなハマるわと。これは時間かけてやるわと、納得してしまいました。まあね、こうやってですね、敵の巣の中に飛び込んでですね、こうやって収穫が得られるっていうのもなかなか珍しくてですね、いい体験をね、していますという感想でございますね。でですね、ちょっと地味な点なんですけどね、ちょっと地味なポイントなんですけどね、キャラメイキングなんですよ。キャラメイキングとかですね、今も装備の見た目の話をずっとしてたんでね、キャラメイキングにこうつなげていくんですけども、ちょうどいいんですよね、キャラメイキングが。ちょうどいい。なんだろう、いろんなゲームやってるとですね、例えば顔のパーツ、目、髪、髪型、髪の色、目とか、肌の色とか輪郭とか、いろんなこうキャラメイキングできるゲームあるんですよ。でですね、例えばそうだな、オンラインゲームとか、あとは有名 FPS ゲームとか、そういうのだとですね、ものすごく細かくですね、キャラメイキングできたりするんですよね。パーツの位置、目の位置を離したり近づけ、鼻の位置上下させたり、口の大きさとかね、いろんなのを変えられちゃうんですけども、で、さらにですね、また細かいのが、色ですね。例えば肌の色とか、ファンタジーな世界だったら肌の色とかもいろんな色できますからね。ああいうのも、RGB で指定できたりするんですよ。RGB。レッド、グリーン、ブルーでね。この3色の組み合わせを250ずつでしたっけ ?250 いくつかだったか忘れましたが。もう、ほぼ無限のですね。ほぼ無限というか、色を指定できるだけ、好きな色をですね、指定できちゃったりするんですよね。で、こう、これがですね、ゲーム始めようと思って始めるとですね、こう、キャラメイキングから始まってですね、あー、めんどくさいなと思うことがですね、ポツポツあったんですけども、カプコンじゃねえや、モンハンのですね、キャラメイキングはですね、一応全部選択肢で、与えられてまして、まあ、それぞれですね、目とか肌とか髪型とかをですね、まあ10から20種類ぐらいからまあ一つずつ選んでいってねっていう感じでですね、スムーズにキャラメイキングができるんですよね。まあこれぐらいでいいかなと、これぐらいがね、好きなようにできながらもでも時間もかかりすぎないっていう手頃な感じがですね、自分にとってはポイント高かったんですよね。ただですね、これぐらいハマってくるともうちょっと複雑なのが欲しいなと。例えば色を RGB 指定したりとか、あとはですね、目鼻口あたりの位置を変えるとか、まあそういうのを細かくね、もう少し変えられたらなと思ったりしてきてるんですよね。あ、そっかそっか、ハマってきた人にはこういう要素が必要なんだなと思いますね。最近ね、衣装とかを DLC で変えるなんていうのもありますよね。そういうのでですね、衣装もですね、装備もですね、色を変えたりとか、形を変えたりとか、あとプラスアルファでなんかしてみたりとか、そういうのが DLC で出るとまた嬉しいなとか思ったりするんですよね。まあそういうのをね、考え始めるあたりですっかりハマってるんだなっていうのは否めないんですけどね。そんな感じでモンスターハンターやっております。ですね、モンスターハンター、今回ネットでもですね、スムーズにできるみたいなので、ぜひですね、これを聞いているそこのリスナーさん、私とですね、フレンドコードを交換してですね、一狩り行こうぜというところでですね、今回モンハンの紹介をですね、終わりにしようと思います。フレンドコードですね、なんだっけ、444で12桁か、12桁の番号をですね、教え合って、登録し合うとフレンド登録できるので、どうしようかな。ブログにじゃあですね、フレンドコード載せておきますので、プラスアルファでなんか、誰々です、登録したのでお願いしますなんていう連絡をくれればですね、こちらもフレンドになれますので、よろしくお願いいたします。そんな感じで、すっかりモンハンにハマってしまいました、天の弱のクーラでした、というのが、本編の前半でございました。上手に焼けました。こちら というわけで、後半でございます。はい、すっかりですね、テンションも上がっていたんですけども、今週ですね、そのテンションの上がり具合ともう一つね、足を引っ張る何かにですね、侵されておりまして、先週ですね、先々週ぐらいかな、ですね、ちょっとですね、右耳の聞こえが悪かったんですよ。先々週ぐらいからね。なんかちょっと聞こえ悪いなと。いつもだったらすぐ治ったりするんだけども、ちょっと何日か聞こえ悪いなと思ったらですね。そうだ。先にですね、ちょっとこの後ですね、耳の中耳炎っぽいなという話をするんですけども、いくつかですね、こう、まあ気持ち悪いじゃないですけどね。切るとかそういう話はないんですけども、ちょっとこう、そういう話もありますので、ぜひですね、そうだな、今からだと15分ぐらいですね、飛ばしてもらえると、いいかもしれません。まあそんな感じでですね、耳の話になるんですけども、先々週からですね、ちょっと聞こえ悪くてですね、なんかおかしいなと思ってたらですね、ちょうど先週の連休最終ぐらいにですね、耳だれってが出てきましてね、耳だれ。耳だれ、自分ちっちゃい頃やってたんで、耳だれって当たり前の言葉なんですけど、ですね、なんだろうな。海じゃないんだけど、なんかですね、液がですね、耳から出てくるんですよね。つるーっとこう出てきちゃうんですよね。まあ、これいろんなパターンがあるんですよ。外耳炎の場合もあれば中耳炎で、穴が開いちゃってる場合もですね、あったりするんですけども、自分ちょっとまだどのパターンかわかんなくてですね、先週病院行ってみて、点滴薬もらったりとかしたので、多分中耳炎だよねっていう話をされていたんですけどね、されたんですけども、いやーどうもですね、どうもっていうか、まあ、なんか順番が前後して複雑、ややこしくなってしまいましたが、先週ですね、まあ耳が聞こえ悪いと耳だれも出ちゃったので、病院行ってみたらですね、まあ多分中耳炎だろうと、ちょっと一週間様子見てみようってことで、薬とですね、点滴薬もらって点滴薬、随分久しぶりにやってるんですけどね、まあ点滴薬を出したから、点滴薬が出たから、重症だって、という可能性もあるんですけどもね。どうなってることやらですね。穴が開いてなくてもですね、鼓膜に穴が開いてなくてもですね、点滴薬を出す場合もあるらしいので、まあ、今回はまあ、もらってはしまいましたが、まあ、開いてないことを祈ろうというところでございますね。などなど、はい。いろいろですね、自分ですね、ちっちゃい頃幼稚園ぐらいに夜中に耳が痛いって言い出してですね、それからですね、中耳炎をしばらくやっていたんですけどね、そのおかげで水泳をするときは大体こう耳栓をですね、していたんですけども、幼稚園から小中、高校ぐらいまでですね、耳栓を欠かさずつけていたんですけどもね、すっかり治ってからもですね、つい癖というか、まあ、ずっとやってきたからなっていう感じで使ってたんですけど、最近ほら、言ったじゃないですか、先週じゃねえや。去年ですね。去年の年末からプールに通い始めたんですね。ジムに通い始めまして。で、プールよく行っててですね。その時からですね、耳栓、まあいいかなと。もう大丈夫だろうってことで耳栓しなかったんですけども。おそらくね、それが原因のようでですね。今はですね、プール禁止令を出されてしまいまして。せっかくですね、ジムのコースも変更して、プール専用のコースに、契約したんですけども、それでもですね、プールいきなり禁止令が出てしまいまして、残念なクーラーでございます。そんな感じでですね、プールね、でももう1年行かないかな、まあ4分の3年、プール行ってたんですけども、それでもですね、しばらくは大丈夫だったんですけどね、今回急になってしまいまして、どうやらこれだよなっていう理由がね、自分の中でわかりましてね、ちょっと複雑なんですけども、自分基本ですね、プール行くと、基本クロールで泳いでるんですよ。基本クロール。俺はフリーしか泳げない。ってことでですね、いや、それはいいんですけど、フリーばっかり泳いでるんですけどね、息継ぎをするじゃないですか。まあ、クロールね、息継ぎしますけども。まあ、右と左、どちらでももちろん息継ぎ自由なんですけども、自分ですね、右で息継ぎすることが多いんですよ。で、ちょっとこう、そのおかげかですね、左の息継ぎがちょっとこう、苦手というかですね、ちょっとこうバランス崩しちゃうんですよね。今それを直すために左でも、交互にちゃんと息継ぎするようにしてるんですけども、それでもこうね、 長い時間泳ごうとか、ゆったり泳ごうってすると、まあ右がついつい多くなっちゃうんですよね。で、そうなると、右でこう息継ぎするとですね、皆さんイメージしてくださいね。右手を上げて、右側にこう、息継ぎしようとすると、左の穴が水に浸かりますよね。右の穴と左の穴で、どちらか比べると左の穴の方が水入りますよね。というわけで、こうやってるとですね、まあ、50メートル泳いだって言って顔を出すと、左ちょっと水入っちゃったな、左の鼻の穴に水入っちゃったなって感じで、こう、プッて出すわけですよ。右の鼻の穴を押さえて、ふんって出すわけですね。で、それをこう毎回繰り返していると、右の鼻の、中にですね、耳管っていう部分がありまして、耳管。耳の管と書いて、耳管っていう部分がありますね。で、これってトンネルの中とか、高いところとか、水の中とか入ると、耳を抜くっていうのをやるじゃないですか。ブッてこう、耳を抜くっていうのをやりますよね。あの時に開く部分ですね。鼓膜の内側と鼻の奥が繋がってるんですよ。耳管。ここがですね、抜けちゃうんですね。右の鼻を押さえて左でフッフッってやってると、右側の耳管がこう抜けちゃうんですよ。耳に通っちゃうんですね。で、そうすると、まあね、雑菌とかがですね、耳の鼓膜の内側に入ってですね、中がですね、腫れちゃうわけですね。これが中耳炎でございます。はい。多分ですね、今回、右と左で、右だけ、聞こえ悪くなってるんですよね。というわけで、多分これじゃないかなと。自分が右で息継ぎするがゆえに、左の鼻の穴から水を出そうとして、右の鼻の穴を押さえると、右の奥から耳管が繋がって、右だけ中耳炎になっちゃったんじゃないかと。予想しておりましてね。いや、今度ちゃんとですね、プールを再開するときはですね、両方で息継ぎちゃんとしないとなと。てか、その前に鼻から入る時点で息継ぎがちょっと下手なんじゃないかなと。まあ、いろいろ改善点もあるんですけども。まあ、そんな感じでですね、右だけですね、中耳炎になってしまいまして。いやー、まあ、久しぶりというのもあるんですけど、でもやっぱりこう、めんどくさいというか、大変ですよね。ちゃんと治そうと思います。はい。でですね、いざこうなってみるとですね、いくつかこう不便な点がありましてね、もちろん耳ってね、普段こう気にしてないところなので、気にせずですね、いろんなことが聞けている、まあ非常に嬉しいことなんですけどもね、いざこう、聞こえが悪くなってみるとですね、こうそのありがたみを改めて感じることになるんですけども、右耳がですね、こう聞こえが悪くなると、いろいろですね、不便がありましてね。まず一つですね、これ意外とめんどくさいなと、これ早く直したいなと思った一番の原因が、声、耳が聞こえにくいおかげで、ちょっとですね、声がこもるんですね。耳の中で声がこもるんですよ。骨伝導とかで内側からも声聞こえたりするじゃないですか。そんな感じでですね、声をすると、ちょっと右耳だけモワモワーンってした音がするんですよ。で、おかげでですね、うっさいなーって感じで、ちょっと声がですね、小さくなるんですね。もう頭に響くし、うっさいからって言って、つい普段話す声がですね、ちっちゃくなっちゃうんです。ちょっとね。で、そうすると、例えば仕事とかその他リアルで会った人にですね、声がですね、ちょっと小さく伝わっちゃうんですね。でそうなると、ちょっとなんて言ったっていうほどでもないので、そうだよね。ちょっと今単語聞き取れなかったけど、ああ、そうだよね。みたいな会話になっちゃうんですよね。で、こっちの声も小さいので、向こうに聞こえないし、こっちもちょっと聞こえが悪いので、そうだよね。みたいなことがですね、ポツポツありましてね。そのあたりが、こう、それが、負のスパイラルになっているというか、っていうあの状態がですね、悲しいんですよね。いや、ちゃんと耳がね、聞こえてるっていうのはですね、必要なんだなと、改めて思いましたね。早く治してですね、健全になりたいなと、思います。いやー、こんな感じでですね、まあ、ちっちゃい頃からやっててですね、勝手は分かってたと思ったんですけどね、それでも、やっぱりね、もちろん治ってた方がいいんだなっていうことを改めて思いましたね。先週の、いつだっけな、火曜か水曜あたりに病院に行って、まあ一週間後くらいって言われてたので、そろそろ行こうかなと思ってるところでございます。ですね、ちゃんと、 大ごとにならなきゃいいなと、思っているところでございますよ。皆さんもですね、どうでしょう、ちっちゃい子だと中耳炎なりやすいなんて言いますよね。で、そういう時にまあいかにどうするかっていうのもいろいろな話もあるんですけども、どうでしょう、中耳炎をやっていたなんていう人いますかね。この感覚が伝わったら、幸いでございます。はい、そんな感じでね、そうね、声が話がうまく伝わらない問題もあるんですけどね、なんかこうね、なんて言うんでしょうね、この絶妙な言わなくてもいい感っていうんですかね。今、耳の聞こえが今悪いんだよねって言うと、え、なんで?っていう話になりますよね。で、そうなると、今、中耳炎なんだよねって、説明するのもまあ、そこまで、めんどくさいとは言わないんですけど、まあそこまでする必要ないかなっていう感じでですね。で、ね、例えば誰かと話をするときに、ちょっと最近中耳炎なんで、声小さいかもしれませんっていうのもなんか違和感がありましてね、普段そういう話しないからですね、違和感がありましてね。でもかといってこう何も言わないとちょっと聞こえが悪くて、ちょっと今聞こえなかったけど、みたいなこの現象がですね出てきちゃってね、悩ましいとこなんですけどね。まあちゃんと次からは言おうと思います。はい、ちゃんと言おうと思います。そんな感じでですね、早く直したいなと思っているクーラでございました。というわけでエンディングでございます。はい、今回ですね、気持ち早いからというところなんですけどね、どうもですね、右耳が聞こえないとですね、例えばイヤホンでですねポッドキャスト聞いててもですね、こう右側から聞こえにくくて、はてなはてなみたいになっちゃうんですよね。早く直したいですね。はい、そんな感じで今回はですね、第95回、9月22で来週もやって、その次ももう来月中盤ぐらいですかね、100回を迎えられそうだなというところでございます。100回ね、何をしようかなと悩んでいるんですけども、まだ決まっておりません。はいね。もしかしたら来月ね、10日、10月10日にですね、グランドセフトオート5が出るんでね、最終回じゃねえや、第100回もですね、グラセフの話になっちゃいそうでですね、怖いんですけども、ちゃんとですね、100回は100回の話題をしたいなと思っております。まあ前回も言いましたけども、過去回をですね振り返って、あ、こんな話したよねとか、あとはですね、お便りがもしもらえたらお便りの話とかですね、しようかなと思っております。そんな感じでですね、ぜひ第100回こちらをですねやって、100回ぐらいね、もちろんやってきましたけども、あの回が良かったよねとか、あんな回もあったよねとか、なんかそういうですねコメント等々ありましたら、ぜひですねよろしくお願いいたします。振り返ってみるとですね、最初の頃はなんか理系ネタとかを頑張って入れたり、囲碁を打てますんですよってそういうネタ入れたりしてたんですけどね、しばらくしてですね、スパ4とあとガンダムエクストリームバーサス、通称エクバを始めてですね、そこからですね、こう交友関係がたくさん広がりましてね、あの時付き合ってくれた皆さんありがとうございました。そんなところからですね、いろんなこうゲームの話題とか、およそ2年間話しておりましたけども、まあ振り返ってみるとですね、いろんな話あるなぁと、今パッと思い出しただけでも浮かびますので、まあ、本編ですね、こう例えばね、タイトルを列挙してこんな話したよねとか、例えば BGM としてですね、第1回のBGM を第1回とか第2回を BGM としてかけてみるとか、そういうネタもあるかもしれませんがね。あんまり言わない方がいいか。あんまり言っちゃうと自分で自分の首絞めちゃうんでね。はい、まあそんなことも考えているよというところでございます。ぜひですね、まあそういうのを振り返ってですね、もし今回ね、初見だ、初めて聞きましたっていう人以外にもですね、前から聞いてました、あの回が好きでしたよとか、そこのゲストの話良かったですよねとか、そういう話がありましたらですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでですね、なんかかしこまって100回のお便りを募集するってすごい恥ずかしいですよね。恥ずかしいことをできるようになるのが大人だと自分は思いますね。 何を言い出したんでしょうね。最近あるところにゲストにお呼ばれしまして、大人の話をしてきましてね、大人とは何ぞやみたいな話をしてきた以来ですね、確かに大人って何だろうなと思ったりしているクーラーでございました。まあその辺も踏まえてですね、お便りを募集しております。宛先はですね、私ツイッターをやっておりますので、ツイッターがまず一つあります。@kulax さん、クーラーかけるさん、@kulax さん、クーラーかけるさんでツイッターをやっております。リプライとか、DM 待っております。そしてですね、メールアドレスも開設しております。kulax さん @gmail.com、kulax さん @gmail.com です。よろしくお願いいたします。そしてですね、本編でも言いました、3DS のですね、フレンドコードも、公開しようと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。一応じゃあここでですね、口頭で言っておきますが、ですね、12桁の数字でございます。0559-7673-1490、0559-7673-1490でございます。ぜひですね、プラス一報をいただけるとこちらも返せますので、ぜひですね、私登録しました。私の番号これですって言ってもらえると、こちらも登録できます。よろしくお願いいたします。いやー、今モンハンやってましてね、ちょうどローカルじゃないな、オフラインは、アイルー村トト村まで行きまして、オンラインはですね、ハンターランク3の、もう中、ハンターランク3をポツポツ進めているところでございます。はい、よろしくお願いします。早く上位に行きたいなと思っているところでございますね。ぜひですね、まだ始めたばっかりとか、あんまりこうやってないんですよって人もですね、みんなで一緒にやればですね、ぐいぐい上がりますので、自分も上げてもらいましたので、ぜひですね、やりましょう。よろしくお願いいたします。そんな感じで、本編が以上でございました。そしてですね、毎回ここで告知しておりますサロンドロンダンの話でございます。サロンドロンダン毎月ですね、毎月2回配信しておりますけども、なかなかですね、反響が大きくなってきまして、ちょっとそろそろですね、自分もこう、サロンドロンダンどうなっていくのかなと、不安にもなってくるぐらいのですね、反響がありまして、まず聞いてくれている皆様ありがとうございます。前回はですね、ソーシャルゲームの活用ということで、ロボットークの3人に来ていただきましてね、非常にですね、こう真面目すぎる話になってしまいましてね、その辺の、問題もですね、悩んでいるところでございます。ついね、真面目になっちゃうか、弾けすぎちゃうか、それがちょっと極端なんですよね。そしてもう一つ問題がありましてね、コメントをですね、拾えてないんですよ。生放送をしてるのにコメントを拾えていないということでですね、次回ちょっとですね、コメントを拾っていこうと思っております。そのタイトルは、7年後でございます。7年後とは？はい。皆さん思い浮かびますかね？今年2013年7年後といえば2020年、東京オリンピックが開催される年でございます。7年後。ですね、どうなっているかなという話をしてみようと思うんですね。自分自身は何歳だな、どうなるな、どうなってるかな。例えば、インターネットとかスマホとかすごい技術の進歩をしてきているけども、7年後は一体どうなってるかなと。で、リニアモーターカーも実は早回しでできちゃうんじゃないかなとか。あとはですね、日本の国内の話とかですね、ここはこうなってる、あそこはああなってる、政治はこうなってる、経済はこうなってる、そんな話もですね、ちょっと聞いてみたいなと思います。で、そうなるとですね、あまりにこう、話題が多すぎてですね、いろんな予想が立てられますので、ゲストさんたちのね、会話以外にも、コメントからですね、ここはこうかも、ここはこうかもっていう、コメントをですね、たくさん拾っていく回にしようと思っております。最近はですね、ゲストさんもたくさん呼んでいるんですけども、まあ今回ね、一人か二人、ゆっくり話せる人を呼んでですね、コメントを拾いながら、あ、これはこうかもね、とかそういう話をしてみたいと思っております。なかなかですね、ゲストさんが決まっていないんですけども、ぜひですね、声をかけられた方はですね、快く、OK してくれると幸いでございます。よろしくお願いします。次回は10月10日、違います。どんだけ GTA が楽しみなんですか。次回は10月1日のですね、火曜日、夜22時から、Twitter で告知します、サロンドロンダンで、放送いたします。検索でもですね、サロンドロンダンとか、 サロンドンとかですね、いくつかカタカナとかですね、入力すると引っかかると思います。よろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺にしておきましょう。最近ですね、ちょうど1時間ぐらいでやるとですね、容量もなかなかギリギリになっちゃうんでね、まあこれぐらいがちょうどいいかなというところでございます。今回は、以上で、お便り等々お待ちしております。それでは、また来週。